本日は一般質問の機会をいただきましたので、市民の安心安全に関する事項につきまして市長の見解をお聞きいたしますので、よろしくお願いいたします。さて、質問項目につきましては、第1点目に障害者福祉について、第2点目に留萌市の防災対策について、第3点目に留萌市立病院の医師確保についてお伺いいたします。まずはじめに障害者福祉についてお伺いいたします。国は平成18年に国際連合で採択されている障害者の権利に関する条約の批准に向け、国内におけるさまざまな法整備を行い、この条約を平成26年1月に批准したところでございます。留萌市の障害福祉施策は、国や北海道の計画を踏まえながら、障害者総合支援法に基づき計画を策定し、みんなで作る安心な町、生き生きと暮らせる町を目指し、留萌市障害支援計画を作成しております。留萌市の障害者の概要は、留萌市障害支援計画によりますと、平成29年3月31日現在で、身体障害者1212人、知的障害者208人、精神障害者632人で、合計2052人となっております。実に全人口の約 10% にあたり、障害者施策が重要となっております。障害者福祉政策はさまざまな分野にあり、市民の方はなかなか分かりにくいと認識しておりますが、今回はその中でも、平成28年4月から法施行されました障害者差別解消法についてお聞きいたします。この法律は、主に不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。まず、同法の周知をどのように行ってきたのかお伺いいたします。次に、合理的配慮についてですが、留萌市では、聴覚障害者とのコミュニケーションをできる人材の養成を図ることを目的に、平成29年度より市の主催で初心者手話講習会を実施しておりますが、令和元年度事業につきましては、8月の27日で終了したところでございます。今後の取り組みと期待についてお伺いいたします。また、市役所には多くの市民が来庁しており、障害を持っている方の対応の機会もあるかと思いますが、職員の障害者への理解と具体的行動方法について、留萌市職員対応要項が策定されておりますが、どのように活用されているのかをお伺いいたします。障害者福祉政策の最後になりますが、障害を持っている市民の皆様やその家族の方が、市役所やハートフルなどの窓口で相談する際、プライバシー保護が十分ではないとの声もあり、今後、プライバシー保護の対応をどのように行うのかをお伺いいたします。2点目の留萌市の防災関係であります。近年、巨大地震や大津波、記録的な大雨によって災害が全国的に発生しております。改めて自然災害の恐ろしさを再認識するとともに、一度大規模災害が発生しますと、私たちの命と財産を瞬時に奪ってしまいます。また、これらの災害はいつ、どこで、どのくらいの規模で、どのような被害をもたらすか、完全に予想することができない状況にあります。市民の 安全を最大限に図り、最小限の被害とするためには、日頃から準備が必要となります。防災には自らの命を守る自助、地域住民の協力による共助、国、北海道、留萌市が行う公助の3つの対応が緊密に実施されることが重要と考えております。留萌市においても、防災ガイドマップで市民の対応が詳細に書かれており、分かりやすいガイドマップであると感じております。しかし、巨大地震に関する災害は一般災害と異なり、対応が必要と感じております。留萌市においても、8月31日に留萌市防災会議主催の市民防災訓練が行われました。訓練は午前8時35分に留萌北西沖を震源とするマグニチュード 7.6 の巨大地震が発生し、留萌市で震度6強を記録し、大津波警報が発令されたという想定で行われました。そこで一般災害も含め、避難所の設置状況のうち、障害者や要介護者に配慮した福祉避難所の設置状況及び今後の避難所拡大についてお伺いいたします。次に、自然災害の防災計画を策定する場合、起こりうる状況を想定して、いつ、どこで、どのような防災行動をどの主体が行うか、時系列に整理し、まとめた防災タイムライン策定が有効的であると言われております。留萌市では、地域防災計画の中で、災害時におけるさまざまな対応が示されておりますが、大規模災害に関する市民行動も含めたタイムラインの作成は可能かお伺いいたします。また、災害において職員の対応についてですが、具体的にどの部署がどのような行動を取るか決めていると思いますが、職員の退職や人事異動により、その任務が徹底されていないことや、細部の問題点点検のため、各部ごとに職員の災害対応訓練を実施した方が良いのではないと考えてますが、市長の見解をお伺いいたします。次に、留萌の将来を担う子どもたちが、自然災害の恐ろしさとその対応方法を教えていかなければならないと考えておりますが、学校が行う防災教育の取り組みについて、教育長にお伺いいたします。次に、市立病院の災害時における対応についてお伺いいたします。大規模災害が発生した場合、多くの市民が怪我をされることが予想されます。市立病院で対応できない場合は、重症度によって第3次医療機関へと搬送が予想されます。搬送は防災ヘリやドクターヘリなどが考えられます。留萌市立病院が患者の受け入れに困難が生じた場合、各医療機関との患者受け入れがスムーズに行われるのかお伺いいたします。3点目の地域医療についてでございます。留萌市立病院は、一次医療機関を支援する二次医療機関であり、地域の中核病院となっております。病院機能といたしまして、救急医療、医療人材の育成、地域災害拠点病院、周産期、小児医療などの多くの役割を持ち、留萌地域において大変重要な医療機関となっております。しかし、医師確保は年々厳しさを増しており、大変ご苦労されていることは十分承知しているところでございます。今回は市長に医師確保が困難となっている背景についてお伺いいたします。2点目に、 医師確保に大変努力されていることと思いますが、どのような取り組みを行っているのかお伺いいたします。以上をもちまして私の一般質問とさせていただきますので、ご答弁をお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
羽賀議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、障害者福祉についての中で、中項目1点目、障害者差別解消法の市民周知についてのご質問でございますが、障害を持つ人もそうでない人にとっても住みよい社会を作るための障害者差別解消法について施行に合わせ、広報誌平成28年2月号やホームページを通じて周知するとともに、平成30年8月25日には北海道主催留萌市共催による障害者差別解消法道民フォーラム in 留萌を開催したところでございます。また障害者差別解消法の施行前の平成27年6月には、冊子障害のある方に思いやりを持って接するためにを作成し、障害および障害者に関して周知啓発を行ってまいりました。さらに作成は地方公共団体の努力義務とされていた留萌市職員対応要領を平成28年3月に作成し、市役所職員の障害に対する理解を深めてまいりました。今後も国や北海道と連携を図りながら、市民に障害や障害のある方への理解を深めてもらうため、引き続き周知してまいります。次に、中項目2点目、初心者手話講習会の今後の取り組みと期待についてのご質問でございますが、平成29年度より、留萌市が主催となり、留萌手話サークルと連携し、初心者手話講習会を実施しているところでございます。講習会においては、手話、聴覚障害などについて学習し、手話で日常会話程度のコミュニケーションができることを目的としており、受講者の中には講習会終了後、留萌手話サークルに加入する方や、手話検定に挑戦する方もおられ、少しずつではありますが手話講習会を通じ手話への関心が広まってきていると感じているところでございます。市といたしましては、引き続き初心者手話講習会を実施し、手話への関心を高めていただき、手話が幅広く市民の理解を得られるよう事業を実施していくところでございます。次に、中項目3点目、留萌市職員対応要領の活用についてのご質問でございますが、市では職員が障害および障害のある方に対する理解を深め、障害に応じた適切な対応が図れるよう、職員用のマニュアルとして留萌市職員対応要領を作成し、平成28年3月より全職員に対し周知してきたところでございます。また新規採用職員の接遇研修の中でも活用をし、障害のある方に思いやりを持って接するよう努めているところでございます。 留萌市職員対応要領におきましては、障害のある方への対応の基本と、障害種別ごとの特性、思いやりを持った接し方や、具体的な配慮の方法などが記載されており、各職場において適切な対応が取られているものと考えておりますが、今後も引き続き、本要領に基づいた思いやりを持った適切な対応が図られるよう、職員に対する周知を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目4点目、プライバシー保護の対応についてのご質問でございますが、現施設では、窓口で相談する際に、プライバシーに配慮した相談環境にはなっていないということで、現在、相談室、会議室などで対応しているところでございます。今後も市民のご理解をいただきながら、プライバシーに配慮した対応を心がけてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、留萌市の防災対策についての中で、中項目1点目、福祉避難所についてとして、福祉避難所の設置状況と今後の設置課題拡大についてのご質問でございますが、市では平成31年3月29日に、社会福祉法人、法寿会と留萌市と法寿会との福祉避難所の指定に関する協定を締結し、留萌市では初めてとなる福祉避難所の指定を行ったところでございます。今後も引き続き、要支援者の受け入れが可能な設備を有する市内の社会福祉施設と協定締結を行い、福祉避難所の指定拡大に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、タイムライン防災行動計画についてのご質問でございますが、タイムラインにつきましては、災害の発生を前提に防災機関等が連携し、災害時に発生する状況をあらかじめ想定した上で、いつ、誰が何をするかに着目をして、防災機関や市民が行う防災行動が時間系列で視覚的に分かりやすく示している防災計画であります。その中で、事前に災害や被害の規模等が想定される洪水や雪害等の進行型災害につきましては、災害が発生する前の対策として何をすればよいかといった先を見越した災害対応を取ることができ、防災・減災につながる有効な計画であることを認識しております。また、短時間の現象で予測や準備が困難な地震や津波といった突発型災害に対応するタイムラインの作成につきましては、災害発生後の人命救助のために重要な72時間を意識したタイムラインの作成が望ましいと国から示されておりますが、現状としては取り組み例も少ない状況にあります。本市におきましては、平成29年度に河川氾濫による被害を軽減するため、留萌開発建設部とともに、留萌川の洪水災害を対象としたタイムラインの策定を行ったところでございますが、市民への公表にはまだ至っておりません。今後、関係機関との協議を進めるとともに、先進事例等について、 調査研究を行いながら策定を検討したいと考えているところでございます。次に中項目3点目、職員の災害対応訓練についての中で、各対策部職員の災害対応訓練についてのご質問でございますが、市では各対策部が行うべき担当業務や役割分担、各災害における職員の出動基準等が定められている職員防災行動マニュアルや、各職員の災害時における職務分担を示した判別災害対策行動マニュアル、各職員の非常配備に伴う出動範囲を示した非常配備編成書を作成しており、これらは職員の退職や人事異動に伴い随時更新をしており、突発的な災害に対応できるよう整備を行っているところでございます。しかしながら、近年、大規模な災害が発生していないことから、災害に対する迅速な応急対策活動を実施することができるよう、改めてマニュアルに基づいた災害応急体制について徹底してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目5点目、災害拠点病院間の連携についてのご質問でございますが、北海道では災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図ることを目的に、道内で34箇所の災害拠点病院を指定しております。留萌市立病院は、留萌医療圏唯一の地域災害拠点病院として、平成9年に指定を受けているところでございます。災害拠点病院につきましては、被災地内における疾病者の受け入れ及び搬送を行うことが可能な体制を有していることや、傷病者の受け入れ及び搬送を行うことが可能な体制を有していることや、災害派遣医療チーム DMAT を保有していることなどが指定要件になっており、他の医療圏が被災した場合は北海道の調整のもとに要請に基づいて患者の受け入れやDMAT を派遣することになるほか、留萌市が大規模災害の被災地となり、病院機能が果たせなくなった場合においても、北海道及び被災地以外の災害拠点病院による患者受け入れや DMAT 派遣により、災害時医療の確保がされる仕組みとなっております。今後におきましても、災害拠点病院としての体制を維持していくために、北海道や他の災害拠点病院と情報共有を図りながら、災害時の医療提供に必要な施設、設備の確保に努めてまいります。大項目3点目、地域医療について、中項目1点目、医師確保について、医師確保が困難となっている背景についてのご質問でございますが、平成16年度から開始された新臨床研修制度が、地方病院の医師不足が顕著になった要因だと認識しております。留萌市立病院においては、大学からの常勤医師派遣により、体制を整えているところでございますが、臨床研修制度以前までは、大学卒業後の初期臨床研修の実施は努力義務であり、出身大学の医局での実施が一般的であったものが、初期臨床研修が必修化され、研修先の病院を選択できる制度に変わったことにより、都市部や 民間の大病院に医師が流れ、地方病院に医師を派遣していた大学の医局が医師不足となり、医局からの医師の派遣機能が縮小してしまっていることにあります。政府も医師不足の現状を認め、医学部定員の拡大や地域枠制度の創設により定員増加を図り、医師不足や偏在の解消を図ろうとしているところですが、医師は着実に増えつつありますが、北海道の地方病院の医師不足を解消するまでには至っていないのが現状であります。次に、医師確保のための取り組みについてでありますが、毎年春と秋に大学医局を訪問し、常勤医師の派遣をお願いしているところでありますが、大学医局においても派遣できる医師確保に苦慮しておられ、厳しい状況が続いております。大学訪問だけではなく、市と市立病院では地域の方、留萌健康の駅、福祉施設などの協力を得ながら、市全体で医学生の実習を積極的に受け入れ、まずは留萌を知ってもらうこと、留萌の歴史、食文化、健康への取り組み、そして地域医療を守っている留萌市立病院を医学生の早い段階から知ってもらうことで、将来、留萌で医師として地域医療に携わっていきたいという人材の育成に取り組んできているところでございます。そういった留萌での実習を1年生の時から来られていた来春卒業予定者で、医師としての一歩を踏み出す初期臨床研修を留萌市立病院で実施したいということで、先日面接を受けた学生もいると報告を受け、成果も現れてきたのではないかと嬉しく思っているところでございます。また昨年、医師就学資金の貸付制度も整え、2名に貸付を行い、うち1名は来春から初期臨床研修を行う予定であり、1名は在学中であり、今後に期待しているところであります。さらには、常勤医の先生には、指導医の資格取得や、医学生や研修医の受け入れに積極的に協力していただけておりますし、学会認定教育施設などへの拡充を図るなど、受け入れ環境の充実を図っているところであります。そういった独自の医師確保に取り組みながらも、地方の公立病院が医師不足に苦慮している経営が厳しい中でも、地域医療を守り抜いている実態を国や北海道にもしっかり伝え、医師不足が解消できるよう委員長とともにこれからも取り組んでまいりたいと考えているところです。以上です。
教育長。
羽賀議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えをいたします。大項目2点目、留萌市の防災対策についての中で、中項目4点目、子どもたちへの防災教育についてで、小中学校が行う防災教育の取り組み状況についてのご質問でございますが、学習指導要領においては、社会科を中心にさまざまな教科において横断的に関連づけながら、災害や防災に関する学習を行うこととされております。市内すべての小中学校では、学校行事の時間などを活用して、学校の立地条件に合った災害を想定した避難訓練を実施しているほか、小学校1、2年生では、集団や社会の一員として、自分の役割や行動の仕方について考え、安全で適切な行動ができるようにすることなどを学習し、小学校3、4年生では、関係機関は地域の人々と協力して、災害や事故の防止に努めていること、関係諸機関が相互に連携して 緊急に対処する体制を取っていることなどを学習し、また留萌市独自の副教材の社会科副読本では、4年生の領域において、留萌市防災計画や昭和63年水害、2004年留萌市長南部地震、2011年東日本大震災に関して掲載しているところでございます。小学校5、6年生では、環境の保全や自然災害の防止の重要性について関心を深めること、台風の進路による天気の変化や台風と降雨との関係、火山の噴火や地震によって土地が変化すること、怪我の防止について理解することなどを学習し、また中学校では国内の地形や気候の特色、自然災害と防災への努力、地域の自然災害に応じた防災対策が大切であること、地震に伴う土地の変化の様子を理解すること、前線の通過と天気の変化、自然がもたらす恵みと災害、自然災害による障害、怪我の多くは災害に備えておくこと、安全に避難することによって防止できることなど、子どもたちの発達段階に応じた適切な学習に取り組んでいるところでございます。以上でございます。
羽賀議員。
障害関係と防災関係、それと地理的な意思確保の関係の主に3点について質問させていただきました。で障害関係で1点ちょっと2点ほどですか再質問したいんですが、プライバシーの関係で役所の窓口、それからハートフルの窓口の関係で構造上、ちょっと無理だということと、会議室等の使用によってですね、対応しているというお話を今お聞きいたしました。でこれは構造上無理なんだろうなという、確かに対応するスペースの関係については狭いなというふうに感じておりますが、市長の認識としてこのプライバシーの保護の認識というのは僕は大変重要ではないかなというふうに考えているんですが、今後新庁舎を含めてですね、将来的にはこういうプライバシーの保護の関係についてしっかりどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
障害者福祉の中のプライバシー保護ということの再質問ですが、このプライバシー保護というのはですね、障害者にだけにとらわれずですね、さまざまな相談項目に対してはですね、市としてもですね、やはり可能であれば窓口でついたて等でということも現在税務課においてはそういう形をさせていただいてますが、やはりですね、相談内容によってはですね、やはり個室的なものが必要になってくるというふうに考えているところです。現在生活保護等においては相談室等を設けている状況ですし、ハトフルにおいては特別相談室という形ではなく空いている教室等をですね使いながら現在そのような形でですね相談対応をしているということで、まず現状を認識しているところですし、今後やはりサービスをしていく上ではですね、必要な施設整備というのは庁舎等さまざまな施設の改築状況に合わせてですね、その点を考慮していきたいというふうに考えているところです。以上です。
羽賀議員。
ありがとうございます。プライバシーの関係、役所の窓口もそうなんですけど、結構公的機関の窓口につきましては、国をはじめといたしまして、 簡易な遮蔽板というんですか、隣が見えないような程度で、それからそこに窓口のところで対応できるように端末が入っていると、で即対応できるという状況がかなり見受けられるような状況になってきております。で私もスペースの関係からいくと、ちょっと設置もかなりきついのかなと思いますが、今の遮蔽板でもがっちり作らなくてですね、圧迫感のないような形で、いやある程度移動がこういうふうに可能だというのも見受けられますんで、全体的なその構造上をどういうふうに変えてどうデザインしてっていうのは、ちょっと先の話になると思うんですが、そういうやり方もあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひその辺は研究なり検討していただければなと思っておりますので、ご見解をお聞きいたします。
市長。
遮蔽板の利用ということでの再質問ですが、先ほどもご答弁させていただいたとおり、その、相談内容にもよるのかなというふうに思ってますし、どうしても今対応としては簡易な遮蔽板でも対応は可能かなというふうには思ってます。その点はですね、十分所管とも協議しながらですね、進めさせていただきたいというふうに思います。以上です。
この際昼食のため羽賀議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。羽賀議員。
では再質問をさせていただきます。大項目の留萌市の防災対策、中項目の防災行動計画について再質問をさせていただきます。先ほどの市長の答弁によりますと、このタイムラインの考え方含めまして、防災機関とも協議検討調査していくと前向きなご回答をいただいたところでございます。でこれは防災関係につきましても、進行型災害の場合と突発的災害の場合、取り組みの方法がかなり違うのではないかなというふうに考えております。でぜひこの中でですね、市民の方の協力の動き、多分災害の中で共助の部分になると思うんですが、これをタイムラインの中に入れて周知することによって、役所からの指示がどう残るんじゃなくて、災害発生して何分経ったらこれをやらなきゃならない、1時間経ったらこれをやらなきゃならない、1日後にはこういうことをやらなきゃならないというのは、あらかじめですね、市民の方にも周知した方がいいんじゃないかなと思っております。それで今後作成するタイムラインの中にですね、その具体的なその市民の共助の部分にそれぞれお願いするものも含めた中でですね、タイムラインを作った方が行政、市民、個人一体となってですね、対応が可能になってくるんじゃないかなというふうに考えておりますので、市長のご見解をお聞きしたいと思います。
市長。
タイムラインの今後の作成ということでですね、先ほどもちょっとお答弁させていただきましたが、水害等におけるタイムラインということでですね、留萌開発建設部の方とですね、協議している中にも住民というのは位置づけはされております。今後やはりうちとしては精度を高めるためにも、このタイムラインとまた住民自組織の中でですね、きちっとしたお互いの行動確認ができるものというのはやはり必要ではないかというふうに考えているところです。以上です。
羽賀議員。
ありがとうございます。続きまして、3番目の職員の防災対応訓練の関係で1点だけお聞きいたします。職員の防災行動マニュアルがすでに作成されておりまして、それぞれ班編成をされてですね、その班の業務というんですか、やるべきことが職務として分かれておりまして、分担等がしっかりされているというふうに考えております。で問題はこれから先の話でありまして、ただでは具体的に職員がその班に配置されたときにですね、どのような行動を取っていくのか、どのような行動が必要なのかというのがですね、再チェックが必要になってくるのかなというふうに考えております。で例えば支援班でいきますと、 まあ、議会の関係とかになります。これは、まあ、連絡調整、市議会との連絡調整という部分はあるんですけども、例えば、それぞれの市職員が災害が起きた場合につきましたその班によってそれぞれの部署の責任のもと職務の系統に沿って行動されるわけですが、その中の次の段階で具体的にどういうものをどういうふうにやるのか、誰がやるのかというところをですね、明確にしといた方がより高度に迅速に動けるんじゃないかなというふうに考えております。でこのように大規模な訓練というのはなかなか難しいというふうに思っているんですが、このチェックも含めてですね、実際に動きの中で、こういうところがまずかったなとか、まあ、反省も含めながらチェックも含めながらで実際に自分の動いた行動を含めながらですね、点検するというのは重要かなというふうに考えておりますが、この件につきまして、市長のご認識をお聞きしたいと思います。
市長。
職員の防災、対応ということでですね、まず防災行動マニュアルがあって、班ごと、まあ、特に班ごとというのは部なりかなりということでですね、大きく分けてそれを詳細にしているという状況であります。ただやはりですね、それぞれに役割を与えることによってですね、それぞれ職員が参集するにあたって、その責務から危険を犯すわけにはいかないというふうに私は考えますし、この災害というのは職員も被災者になる可能性があるということもやはり考えていかなきゃならないということになれば、班としてですね、それぞれがいろいろな仕事を対応できるようにするということも私は必要だというふうに思っておりますから、まずはですね、それぞれの班ごとでシミュレーションをしていく、それをやはり全職員がですね、班員がそれを確認しておく、情報を共有する、このことが大事じゃないかなというふうに思っているところです。以上です。
芳賀議員。
確かにそういうことも大切だというふうに思っています。一度、シミュレーションをすることによって、新たな問題や、気づかなかった部分も出てくるのかなというふうに思っております。で私は市民対応を行っていく上でやはり市の職員が情報を共有しながらですね、なるべく市民の被災の状況を縮小したり避難させたり、そういう対応をしていくのがベストだなというふうに考えております。そういうふうになっていくと、ある程度市職員が共通な知識情報を持ってですね、市民の方にこういうふうにお知らせしていくというふうにの方がより良いのではないかなと考えておりますので、ぜひこの部分につきましては市長の方からですね、情報共有を含めて一回そういうものを試していただきたいなというふうにお願いしたいと思います。最後になりますけども、医師確保の関係でございます。先ほど私の方からもご質問させていただきました。大変厳しい状況は十分承知しているところでございます。でまた医師の構成も女性医師がだんだん増えていって、なかなか出産とか結婚出産という形で一部職場を離れることによってですね、スキルが落ちるという問題もいろいろ社会的な問題もあるようでございます。で市立病院の状況も大変厳しいのもお聞きしておりますが、市立病院の管理者ですね、とそれから解説者である市長のこのコミュニケーションなり情報交換なり経営状況の認識を含めてですね、ここのところを一致しておくのがまず必要ではないかなというふうに私考えておりますので、まず病院管理者の方とのそういう情報交換等が 市長自身が行われているのであればですね、どういうような内容で、どの程度の内容なのかというのをお聞きして、最後の質問にしたいと思います。
市長。
医師確保を含めた病院経営ということだというふうに、思いますので、お答えさせていただきますが、やはり今般、平成30年に、臨時的にですね、追加繰り出しをした経営状況を含めてですね、非常に危機感もあることから、委員長とはですね、常にいろいろ情報の共有をさせていただいているところでありますし、やはりこの度は常任会等でもご報告をさせていただきましたが、やはり今の現状、医師の偏在というものについてですね、やはり国に今現状を伝えていくということが大事かなということで、私の方から委員長にもお話をさせていただいて、今般2人でですね、北海道、そして国、厚労省と総務省、そして財務省の方にですね、現状のお話と、なんとか医師の偏在の解消、または総務省においてはですね、財政負担などをですね、要望をしてきたところです。そういう、ことを踏まえてですね、委員長とですね、やはり、十分病院の状況、医師の状況などを確認したところでございます。以上です。
かな、4番羽賀議員の質問を終わります。